Yeah, today we're studying Numbers, and we're in chapter 5. Now, chapters 1 through 4 were all about organization, organizing the nation of Israel.
民数記1章から4章まではですね、この組織立てるということについての話でした。
And you see how God had taken them from a group of refugees out of fleeing from Egypt, and He had organized them into a nation.
神様はこのエジプトからですね、イスラエルの民をもう本当に導き出してきた時には、彼らは、さすらいの民のような状態だったんですけれども、それを、一つの民族として立て上げられました。
And they were given instructions for how they were to camp, and their camp was set up around the tabernacle, which was right in the center of camp.
そしてどのように宿営をしたらいいかという話を指示を与えておられましたけれども、常にその宿営の真ん中に、幕屋が置かれて、民はその幕屋の周りに、神様がおられるところの周りに宿営を張るように指示が与えられた。
The nation was being organized around God. God was their identity. He was right at the center.
神様はこのイスラエルの民を民族として神の周りに、神を中心としてその周りに民族を作られました。彼らにとってのアイデンティティというのは神の民ということです。
Now, just like those Israelites, we are God's people.
このイスラエルの民と同じように私たちもまた神の民です。
And as a child of God, God wants us to order our lives around Him. He wants to be the center.
そして神の子供として、神様は私たちにもまた私たちの人生を神様の周りに立て上げるように、私たちの中心が神であるようにということを望んでおられます。
And so now here, beginning chapter 5, we see a move. It's talking about the sanctification of the people of Israel. That is, the setting them apart as holy unto God.
この5章からは今度は清めという話に入っていきます。このイスラエルの民が他の民と区別されて神のものとなって性別されていくというところが書かれています。
Okay. And so I'm going to have Mika read verses 1 through 10 of chapter 5.
では民数記5章の1節から10節を日本語でお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて、雷病人、漏出を病む者、死体によって身を怪我している者をすべて宿営から追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、私がその中に住む宿営を汚さないようにしなければならない。イスラエル人はそのようにして彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられた通りにイスラエル人は行った。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げよ、男にせよ女にせよ、主に対して不信の罪を犯し、他人に何か一つでも罪を犯し、自分でその罪を認めたときは、自分の犯した罪を告白しなければならない。その者は罪過のために総額を弁償する。またそれにその5分の1を加えて当の被害者に支払わなければならない。もしその人に罪過のための弁償を受け取る権利のある親類がいなければ、その弁償された罪過のためのものは主のものであり祭司のものとなる。その他その者の罪の贖いをするための贖いの羊もそうなる。こうしてイスラエル人が祭司のところに持ってくるすべての聖なる奉納物は皆祭司のものとなる。すべて人の聖なる捧げ物は祭司のものとなり、すべて人が祭司に与えるものは祭司のものとなる。
So anyone who was determined to be unclean had to be put outside the camp.
ここで、誰でも清くないと認められたものは宿営の外に追い出されました。
Because God was dwelling in the camp. And because God was there, impure things were to be put away.
なぜなら神様がこの 宿営の真ん中に住まわれていたので、どんなものでも清くないものというのはそこから出さなければなりません。
Now this, these physical examples are really these are examples of spiritual truth.
で、この例えというのは実は霊的な真理を表しています。
Leprosy in the Bible is often used to illustrate, to show, it's a good, a good symbol of sin.
この雷病というのは聖書の中では、しばしばこの罪というのが例えとして使われています。
Because leprosy would work, would infect a person when they had leprosy, it would slowly work through their lives.
なぜならばこの雷病という病気にかかってしまうとその人の人生をゆっくりと、こう破壊していくと言いますか。
And it would ultimately destroy them.
最終的には、本当にその人自身を破壊してしまうような病気です。
And in the same way that leprosy did that physically, sin does that to a person spiritually.
同じようにですね、罪もまた、人の人生に同じような働きをします。
And also they said touching a dead body, if someone touched a dead body, they were seen as ceremonially unclean. That is that they couldn't go near the tabernacle.
またですね、この死体に触れるということも、その触れてしまった人が、こう形式的にもう清くないものとされてしまって、その幕屋の中に入れないとかそういったいろんな儀式が。
Actually, they had to be outside the camp. They couldn't come back in until they went through this elaborate purification process.
実際はその幕あ宿営から外に出なければいけません。そしてそこで、一連のこの清めの儀式というものを行わない限りは戻ってくることができません。
And again, the spiritual picture there is that the wages of sin is death.
でここでこの霊的な、真理が語られていることとしては、罪から来る報酬というものが死だということです。
You know, and when I was thinking about that, I was thinking about Jesus.
私はちょっとイエス様のことを考えていました。
And you know, Jesus fulfilled the whole law. Jesus never broke the law, at the Old Testament law which we're studying. Jesus never broke that.
イエス様は、地上で生きておられたときに、今私たちが学んでいるこの旧約の律法というものを、一つも破ることなく完璧に生きておられました。イエス様は、この律法を完全に守られました。
But when I thought about it, I thought, well, Jesus touched dead people.
けれども、イエス様は死んだ人たちに触れられました。
Jesus touched people with leprosy.
また雷病の人にも触れました。
But then when I thought about it, you know, the moment he touched them, they no longer had leprosy. They were healed.
でもイエス様が触れるとその触られた瞬間彼らはもうその病やまた死からが癒されて。
Then remember Jairus's daughter. Jairus's daughter was dead, and they called Jesus. By the time Jesus had gotten there, she was dead.
ヤイロの娘の話を覚えているでしょうか、人々がイエス様を迎えに行っている間にヤイロの娘は死んでしまいました。
As soon as Jesus touched her hand, she came back to life.
けれどもイエス様がその彼女に触れた途端にその女の子の命は戻ってきました。
And though Jesus fulfilled the law, it's such a contrast to what we study here in Numbers.
ですからイエス様はこの律法を完全に守っておられましたけれども、このここで私たちが学んでいるようなこの、律法とか原理といったものと比べると何という違いでしょうか。
In Numbers, you, as you read it, it's harsh. It's like, man, if a person is it's leper, it's like there's no hope. They're out of the camp.
もう本当にこの民数記を学んでますと非常に厳しいことがたくさん書かれていて、もうそれだけ見ているともう希望がない、もう本当にその宿営から外に追い出されてしまうというもう絶望的なことがたくさん書かれています。
And yet, this was the law, the Old Testament law of God. Jesus is the Son of God.
でこの、律法を与えられた神様 は、このイエス様のイエス様もまたその同じ神様の一人子です。
God hasn't changed.
神様は変わっていません。
The difference that makes it the difference between night and day is Jesus.
この当時と今と何が違うかといったら、その違いはイエス・キリストです。
Sin has separated mankind. It's separated all of us from God.
罪というものが、全ての人を神から引き離してしまいました。
And when we look at this in Numbers and see the leper being put out of the camp, that's a powerful picture of the truth, the spiritual truth that we live in right now.
この、雷病の人たちが宿営から外に出されてしまうというのは、これは、霊的な今日の私たちにとっての霊的な真理を本当に力強く語っているその象徴です。
And given this picture, I think how wonderful it is to know that the law of the Spirit of life in Christ has set me free from the law of sin and death. It's wonderful.
ですからこの、与えられているこの描写を、見ますとですね、私たちが今キリストによって与えられているこの、律法からの解放とか恵みというものはどんなに素晴らしいものかということが、
Romans 8:2. I was quoting Romans 8:2 there.
ローマ人への手紙の8章の2節
を
今引用しました。
Okay. We're going to move on, and I'm going to have Mika read. Recently, I haven't had Mika read a lot, but today I'm really going to make up for lost time here. She'll read verses 11 through 31.
ちょっと前回までは少し読む箇所を飛ばさせてもらってたんですけども、それもカバーするために今日は長いところを読みます。では、11節から5章の最後、31節までを日本語でお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もし人の妻が道を外して夫に対して不審の罪を犯し、男が彼女と寝て交わったが、そのことが彼女の夫の目に隠れており、彼女は身を怪我したが発見されず、それに対する証人もなく、またその場で彼女が捕らえられもしなかった場合、妻が身を怪我していて夫に妬みの心が起こって妻を妬むか、あるいは妻が身を怪我していないのに夫に妬みの心が起こって妻を妬むかする場合、夫は妻を妻子のところに連れて行き、彼女のために大麦の粉10分の1エパを捧げ物として携えていきなさい。この上に油を注いでも乳香を加えてもいけない。これは妬みの捧げ物、咎を思い出す覚えの穀物の捧げ物だからである。妻子はその女を近寄らせ主の前に立たせる。妻子は清い水を土の器に取り、幕屋の床にある塵を取ってその水に入れる。妻子は主の前に女を立たせて、その女の髪の毛を溶かせ、その手に妬みの捧げ物である覚えの穀物の捧げ物を与える。妻子の手には呪いをもたらす苦い水がなければならない。妻子は女に使わせこれに言う。もしも他の男があなたと寝たことがなく、またあなたが夫のもとにありながら見つからぬことをして汚れたことがなければ、あなたはこの呪いをもたらす苦い水の害を受けないように。しかしあなたがもし夫のもとにありながら見つからぬことを行って身を怪我し、夫以外の男があなたと寝たのであれば、そこで妻子はその女に呪いの誓いを誓わせこれに言う。主があなたのももを痩せ衰えさせ、あなたの腹を膨れさせ、あなたの民のうちにあって主があなたを呪いとし誓いとされるように、またこの呪いをもたらす水があなたの体に入って腹を膨れさせ、ももを痩せ衰えさせるように、その女はアーメンアーメンと言う。妻子はこの呪いを書き物に書き、それを苦い水の中に洗い落とす。この呪いをもたらす苦い水をその女に飲ませると、呪いをもたらす水が彼女の中に入って苦くなるであろう。妻子は女の手から妬みの捧げ物を取り、この穀物の捧げ物を主に向かって揺り動かし、それを祭壇に捧げる。 祭司はその穀物の捧げ物から記念の部分を一つかみ取って、それを祭壇で焼いて煙とする。その後に女にその水を飲ませなければならない。その水を飲ませた時に、もしその女が夫に対して不審の罪を犯して身を汚していれば、呪いをもたらす水はその女の中に入って苦くなり、その腹は膨れ、そのももは痩せ衰える。その女はその民の間で呪いとなる。しかしもし女が身を汚しておらず、清ければ害を受けず子を宿すようになる。これが妬みの場合の教えである。女が夫のもとにありながら道ならぬことをして身を汚したり、または人に妬みの心が起こって自分の妻を妬む場合には、その妻を主の前に立たせる。そして妻子は女にこの教えをすべて適用する。夫には咎がなく、その妻がその咎を負うのである。
Okay, thank you. So here we found when a man, it said when a woman's husband had the spirit of jealousy come, when he just felt jealous, he didn't have any proof that his wife had been faithful to him.
ここで、まあ、女の夫がですね、妬みの心が起こってとありますけれども、何の証拠も掴んでいないのに、ただ妬みの心が湧いてきた時。
This law said he could bring her before the priests.
この立法では、その女を、妻を祭司の前に連れてきなさいとあります。
And the priest would take some holy water, and it's kind of he would reach down and he would take some dust off the floor.
そして祭司は、清い水を取ってですね、そこに床から塵を取って水の中に入れます。
Now this time the tabernacle we saw set up, it didn't have a floor. It was just set up right on the ground, so there was dirt there.
この幕屋というのは前にも絵で見ましたけれども、床がありませんでした。もう土のところに直接建てられていました。
And there were words that were written. These words of the curse would be kind of scraped off in the water, so it would make this bitter water.
そして呪いの言葉を書いた紙をこの水の中に入れますから、水がまあちょっと苦くなります。
And she was made to drink. The woman was first after taking this oath, she would drink this bitter water that caused a curse.
そしてこの女は誓いを呪いの誓いを誓った後にですね、この苦い水を飲まされます。
And if she was guilty, it says in my version, I don't know, there are different versions, it would cause her thigh to rot and her belly would swell.
そしてもし彼女が有罪であれば、この水を飲んだ後に、ももが痩せ衰え、腹が膨れるというふうに。
And in verse 28, we see it has to do something to do with her ability to have children.
28節を見ますと、このことが何かこの子供が、を宿すということに、何か関係があるようです。
Now, this is a little hard to take.
ここの箇所はちょっとやはり受け取るのには難しいところだと思います。
It seems unfair. Why does only the woman have to do this?
なんでこの女性だけがこういうことをしなきゃいけないのか、なんか不公平なように感じます。
Well, remember, this is about 4,000 years ago.
覚えておいてください。これは約4,000年ぐらい前の話です。
And at this time in history, it was very difficult to be a woman.
そしてその当時、歴史を見ますと、女性として生きるということは非常に大変なことです。
Not only in Israel, in the whole world for that matter.
イスラエルだけではなくて、全世界がそのようでした。
Just be thankful.We don't live back then.
Still.
but it's important to realize the historical. It is important to realize the historical context.
でもそういった歴史的な文脈というのも理解するということはとても大切なことです。
The woman was completely under her husband's authority.
女性たちはその当時、完全に夫の支配のもとにありました。
You know, a man could divorce his wife, but a woman could had no authority whatsoever.
男性は、妻を、まあ、離婚することができま 礼することができましたけれども、女性にはそんな権利は一切ありません。
And if you think of it, this law would provide a woman with a way to prove that she was innocent.
ですから、この立法はそう考えますと、女性が無実の女性に対してそれを証明する一つの道であったと思います。
If a woman lived with a hot-tempered man or a man that was always jealous or a cruel man, she would be, if it weren't for this law, she would be completely at his mercy.
もしですね、ある女性がとても短気な、もしくはこう嫉妬深いようなちょっとこう厳しい人と結婚していたとしたら、そういう人にとってはこの立法があることによって本当にその神の恵みによってこう守られるということが。
So in that sense, this law is providing her with a means to defend, to show her innocence.
ですからこの立法が、その女性の無実をこう証明するためのものになるということになります。
And also, it's important to realize adultery did have consequences for the man also.
またですね、この姦淫というのは、男性にとっても、その結果が、問われることがある
という。The law was very strict. In Leviticus 20:10, it says, if two people were caught in adultery, both the man and the woman were to be killed.
新命記の、ごめんなさい、レビ記の20章の10節にも書いてありますけれども、もし、姦淫の罪を犯している、ものがいるならば、それは、その男も女も両方とも殺されなければならないという立法があります。
And when you read the Proverbs, especially so many Proverbs, chapters 5 through 9, there are so many verses about adultery, the dangers of adultery.
そしてまた、箴言を読みますと、箴言の特に 5章から9章を読みますと、そこには、たくさんこの姦淫についての警告というものが書いてあります。
And what you notice is these verses, so many of them, they're addressed to men.
そしてそこの箴言に書かれているところは特に男性に向けて警告が。
And they're warning. They're strict. They say, he uses logic once again. Can you put coals in your lap and not get burned?
炭を抱えてしまうと火傷をするというようなそういったことも書かれています。
And I can't remember that address, but he talks and it warns. It says you are bringing disaster upon yourself. The Proverbs warn the man.That adultery will bring you to destruction.
この箴言はですね、特にこの5章から9章のあたりというのは、特に男性に対してその姦淫の罪を犯すと、それは、自分に破滅をもたらすことになるといった警告がもう本当に、直接的にたくさん書かれています。
So at this time, the woman was under the man's authority. Man was under God's authority.And both were held accountable.
ですから、この当時、女性は男性の支配のもとにありましたけれども、同様に男性もまた神の支配のもとにありました。
And I can imagine if a woman was, if she was guilty of adultery, she would be pretty nervous as she drank that water.
もしこの、妻がですね、本当に罪を犯していたとしたら、この水を飲まなきゃではいけなかった時にはとても緊張したんじゃないかと想像できます。I
mean, the Lord, there are no secret sins from the Lord.
主の前には罪を隠すということはできません。
It's useless. It's really so futile to try to hide our sin from the Lord.
主の前から自分たちの罪を隠そうとすることは、本当に無駄なことです。
Because He knows everything.
なぜなら神様はすべてをご存知だからです。
And what God wants for us is to recognize our sins, to confess our sins. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
神様が私たちに望んでおられるのは、私たちが自分の罪に気づいて、そしてそれを告白することを 神の前に告白することを望んでおられます。それによって神様はすぐにでもその罪を許し、私たちに憐れみを与えてください。
So we see God's desire is not to bring a curse into our lives.
ですから神様の願いというのは、私たちの人生にその呪いをもたらすことではありません。
You know, it's just like, you know, some people have this idea that God is just waiting. He's angry. He wants to get at you. He wants to give it to you because he got it coming. That's not the heart of God.
ある人たちは何かこういつも神様が怒っていてですね、何とかして捕まえようと、私たちを捕まえようとその機会を狙っているかのように考えてしまう、考えている人たちもいます。
God is holy. Sin matters to him.
神様は清い方で、罪というものをごめんなさい、罪というものを、まあ、受け入れることはできない方です。
And he, that's, but his desire is that it, we get, he, we, we are purified. He wants to take care of it. He wants to take it away.
けれども、神様はその罪を何とか取り除いて、私たちを清めて、その罪を取り除いて清めたいというふうに願っています。
And so, we have this promise in 1 John 1:9. It's a wonderful promise.
ですから私たちには素晴らしい約束が、あります。ヨハネの第一ヨハネの福音書の一章九節に。
That if we confess our sins, He's faithful. He's just He'll forgive us and He'll purify us.
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてください。
And I think we do great damage to ourselves when we try to.Keep those things hidden.
もし私たちが、そういった罪を神様から何とかして隠そうと一生懸命努力すると時には私たちは自分たちを傷つけることになってしまう。
Even though God has provided a way for us to be forgiven and for us to be free of our sins, if we try to deny, if we try to hide and keep it inside, it just does great damage.
神様はせっかくその許しの道、The way of
a way of being provide us a way to be free
to be free
to take care of our sins。
神様がせっかくですね、許しの道、私たちを罪から解放してくれるための道を備えてくださっているにもかかわらず、もし私たちがその罪を何とか神様から隠そうとしてしまうとすると、本当に自分たちに大きなダメージを、傷を与えることになってしまう。
By this I mean, for example, you know what it's like if we live in guilt, if we live in denial, pretty soon, first of all, it affects our relationship with God.
でも私たちがその両親の責めの中にずっと、生き続けるならば、遅かれ早かれ神様から何か示されることがあります。
We know something's wrong. He knows something's wrong. But if we just deny it, our relationship with God is messed up.
私たち自分自身で何か違う、何かおかしいと分かっているし、神様も何かおかしいと分かっています。でもその関係、その状態を続けてしまうと、私たちと神様との関係というのはだんだんおかしくなっています。
And our relationships with others suffers.
そしてそれだけではなくて、他の人たちとの、周りとの関係も、おかしくなってきます。
Okay, I better go on. Chapter 6, we're gonna, another long stretch for Mika. 1 through 21, please.
では、先に進みたいと思いますけれども、6章の1節から21節を日本語でお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、男または女が主のものとして身を清別するため特別な誓いをしてなじる人の誓願を立てる場合、ブドウ酒や強い酒を立たなければならない。ブドウ酒の酢や強い酒の酢を飲んではならない。ブドウ汁を一切飲んではならない。ブドウの実の生のものも干したものも食べてはならない。彼のなじる人としての清別の期間には、ブドウの木から生じるものはすべて 種も皮も食べてはならない。彼がナジル人としての性別の誓願を立てている間、頭にカミソリを当ててはならない。主のものとして身を性別している期間が満ちるまで、彼は聖なるものであって、頭の髪の毛を伸ばしておかなければならない。主のものとして身を性別している間は、死体に近づいてはならない。父、母、兄弟、姉妹が死んだ場合でも、彼らのため身を汚してはならない。その頭には神の性別があるからである。彼はナジル人としての性別の期間は、主に聖なるものである。もし誰かが突然彼のそばで死んで、その性別された頭を汚した場合、彼はその身を清める日に頭を剃る。すなわち7日目に剃らなければならない。そして8日目に、山鳩2羽か岩鳩のひな2羽を会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってこなければならない。祭司はその1羽を罪のための生贄とし、他の1羽を全焼の生贄として捧げ、死体によって招いた罪について彼のために贖いをし、彼はその日にその頭を聖なるものとし、ナジル人としての性別の期間を改めて主のものとして性別する。そして一切のオスの子羊を携えてきて、財家のための生贄とする。それ以前の日数は彼の性別が汚されたので無効になる。これがナジル人についての教えである。ナジル人としての性別の期間が満ちた時は、彼を会見の天幕の入り口に連れてこなければならない。彼は主への捧げ物として一歳のオスの子羊の傷のないもの一頭を全焼の生贄として、また一歳のメスの子羊の傷のないもの一頭を罪のための生贄として、また傷のないお羊一頭を和解の生贄として、また種を入れないパン一かご、油を混ぜた小麦粉の和型のパン、油を塗った種を入れないせんべい、これらの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げなければならない。祭司はこれらのものを主の前に捧げ、罪のための生贄と全焼の生贄とを捧げる。お羊を和解の生贄として一かごの種を入れないパンに添えて主に捧げ、さらに祭司は穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げる。ナジル人は会見の天幕の入り口で性別した頭を剃り、その性別した頭の髪の毛を取って和解の生贄の下にある火にくべる。祭司は煮えたお羊の肩と籠の中の種を入れない和型のパン1個と種を入れないせんべい1個を取って、ナジル人がその性別した髪の毛を剃って後に、これらをその手の上に乗せる。祭司はこれらを奉献物として主に向かって揺り動かす。これは聖なるものであって、奉献物の胸、奉納物のももとともに祭司のものとなる。その後にこのナジル人はブドウ酒を飲むことができる。これがナジル人についての教えである。ナジル人としての性別に加えて、その人の及ぶ以上に主への捧げ物を誓う者は、ナジル人としての性別の教えに加えて、その誓った誓いの言葉通りにしなければならない。
Okay, here we, this deals with the law of the Nazarite.
ここはですね、ナジル人についての、律法が書かれています。
Now, as you know, Jesus was from the town of Nazareth. He was a Nazarene.
イエス様は、ナザレという町から来まして、ナザレ人と呼ばれています。
That, those are two different things. Nazarite and Nazarene, there's no connection.
このナジル人とナザレ人というのは全然関係がありません。
But if a person wanted to, he could take what was called a Nazarite vow.
ここで、もし人がですね、望むのであれば、このナジル人としての誓いというものをすることができます。
In which he would say, I'm going to dedicate my life completely to the Lord. I just want to, for a period of time, I'm going to give everything over to God.
それはですね、私はこれから一定の期間、自分の人生をすべて完全に神に捧げますという誓いです。
And they would do it for30 days, or it could be 6 months, a year. There was a certain time period.
まあこれは一定の期間で、30日であったり、それが半年であったり、1年であったり、まあある一定の期間、主のために特別に捧げる期間となります。
And there were really three things, three major parts to this vow.
そしてその誓いの中には3つの、大きなことがあります。
And the first was they were not to drink wine, and not only that, they weren't to go near anything that came off the grapevine.
まず一つ目はブドウ酒を飲んではいけないということでしたけれども、それではだけではなくてもうブドウの木からできるものすべてに近づいてはいけないという。
God wanted, as we see here in the law, God is trying to draw a very clear distinction between the holy and the unholy.
神様は、清いものと清くないものというものをはっきりと区別されています。
And he wanted to make a really, he wanted a separation between anything that causes intoxication and worship. He didn't want those mixed.
そして神様はどんな本当にはっきりとこの、性別されてですね、どんななんかこう何かアルコールに、酔いながら礼拝を捧げるようなそういったことを その酔うということと礼拝を捧げるということをこう一緒にさせないようにはっきりと区別をされています。
In historyAnd it's probably true today. There have been many religions back in that, especially back in that time, where they would mix drinking and often orgies and stuff with the worship of their god.
歴史を見ますと、いろんな宗教があって、中にはやはりその礼拝というものとそれから何かこうお酒を飲むということのをこう一緒に儀式として行っているようなそういった宗教もあります。
In almost every world empire, that was the case.
で、ほとんどの国、
any world empire, for example, during the Greek Empire, it was that way. During the Roman Empire, it was that way.
いろんなその帝国、いわゆる帝国でもそういったケースがたくさんあります。
They used to have temples with temples, and they would have temple prostitutes. This was during New Testament times.
そして、新約の時代にもですね、この神殿があって、そこに神殿娼婦と呼ばれる人たちもいました。
And part of the worship was this kind of drunken, you know, all out party, and then they mixed it with probably this frenzy. They kind of tried to mix it with a religious experience.
そしてなんかその礼拝というのもちょっと半分パーティーのような感じでもうなんかとてもカジュアルでそのお酒を飲んだりそういった中で、まあ、礼拝の経験をこう一緒にする
I think of,
そういった習慣が
I think of my lifetime. I remember when LSD, I'm kind of an older guy, but there were people talking about their religious experiences. This was back in the 70s, 60s.And there were people that mixed this in, and they would talk about God and how they'd experienced God while they were tripping on LSD.
私が、まあ、若い頃、70年代とかですけれども、にもやはり多くの人たちが LSD って麻薬の一種ですけれども、それを使いながら、それをやりながら、その時にこうなんか神様のことを話したり、何か体験したりそういって神とそういった麻薬みたいなものをこうも一緒にしてしまって話せ楽しんで話してる
anyway,
そういったような人たちもいます。
God once wanted, he didn't want that right from the beginning. When he was talking about worshiping him, he cut it off. He made it very clear that this intoxication, drunkenness, drugs, that had nothing to do. He didn't want that to have anything to do with worship. You can take a short version of that.
まとめますと、神様はこの一番最初の時にこうしてその礼拝というものと酔ったり酒に酔ったり麻薬に、酔ったりそういったことともうはっきりと区別するようにと言われています。
The second thing was hair. The Nazarite was not to cut his hair.
二つ目は髪の毛ですね。ナズレ人は髪の毛を切らない。
And of course, the most famous Nazarite of probably was Samson.
で、最も有名なこのナズレ人としてはサムソンという人がいました。
You know the story of Samson?
サムソンのお話を知っているでしょ
う。I'm hoping you do, because I can skip over it. But Samson. you know, he was tricked by Delilah and she had them cut his hair and his strength left him.
まあ、サムソンという人はナジル人だったんですけど、髪の毛が、切られてしまった時にその与えられてた力がなくなってしまいました。
But the power was not in his hair. It wasn't in any, you know, extra protein he had.
でもそのサムソンの髪そのものに力があったわけではありません。そこになんか、ね、特別なプロテインがあったっていうことではない。
The power was in his dedication. His hair represented his vow, his consecration to the Lord.
サムソンが神に自分を捧げていた、あの、献身していたという、そこに神の力があって、その献身の現れが髪の毛に、あの、まあ、現れていたということ。
The power that Samson had to do these great feats of strength came directly from God.
サムソンが行っていたさまざまな、あの、力ある技というものは、すべて神様から直接来ていたものです。
And you see that in the book of Judges. Whenever Samson, just before he did it, it said the Spirit of the Lord came upon him. And then he would go up and do these great things.
詩式を読みますとわかりますけれども、常にサムソンが何か、あの、そういった力強いことをするときには、主の霊が激しく彼に下ったということが毎回書いてあります。
And the third thing was he couldn't be in contact, the Nazarite couldn't be in contact with a dead body.
でもう一つ、話が戻りますけれども、ナジル人の、誓いの中のもう一つ、三つ目は、死体に近づいて触れてはいけないということ。
If he did, if he happened to be around a person keeled over next to him or something, he would have to start over. He could start over, but he'd start at day one.
もし彼のナジル人になった人の隣にいた人が例えば突然死んでしまったりした場合には、もう一度その自分自身を捧げた日というのを一から始めなければいけません。
But keep in mind, this was a voluntary vow. These people wanted to do this. They wanted to be separated as Nazarites.
でも、覚えておいていただきたいのは、これはこのナジル人の誓願というのは、自分が進んで、自ら進んで行う誓いだということです。
They saw it as an opportunity that they had to dedicate themselves to the Lord.
主に対して自分自身を捧げることができる、そういった機会を自分で選んでいるということです。
And you know, for us, right now, God has given us an opportunity to dedicate ourselves wholly to Him, not just for 30 days, not for 60 days, but for our lives.
神様は同じように、今日の私たちにも、私たちが神に自分自身を捧げるというそういった機会を与えてくださっています。それは、このような一定の期間、30日とか6ヶ月とかそういった一定の期間ではなくて、もうずっと残りの人生すべてを主に捧げることができるようなそういった機会を与えてくださっています。
not as Nazarites, but as his children.
ナジル人としてではなくて神の子供として。
And our sanctification is not a matter of our hairstyle.
私たちのその清めというのは髪型とかには関係ありません。
I mean, you could be in the Navy and be completely dedicated to the Lord. Nice haircut.
Navy に入っていても、あの、ね、いつもこう髪を剃っていなきゃいけなくても、
But you know, you could work over here at Kadoki Hall at the funeral parlor. It does, and you could be completely dedicated to the Lord.
また、あの、なんか近くに葬儀屋さんがあるらしいんですけども、そういうところで働いてたとしても、あの、本当に主に自分自身を捧げることができます。
Because for us, it's a matter of heart. It's a decision we make, and we choose and say, Lord, I want to, Lord, I give you my life.
私たちの心が問題なんです。あの、私たちが自分で主よ、私はあなたに捧げますと言ったその思いが大切だと思います。
The presence of Nazarites in Israel was always a sign of God's blessing. When they had people doing this around the country, it was a sign that God was moving, God was blessing the nation.
この、ナジル人が、まあ、存在していたということが、このイスラエルの民にとって神の祝福がそこにいつもあるんだということが、 の現れだったと思います。
And I think what Jesus said about us, he said, "You are the light of the world. You're the salt of the earth." So the world is blessed because of children of God in it.
そして神様、イエス様はまた私たちに、あなた方は世の光、地の塩ですと言われました。私たちはこの神の子供であるがゆえに、神様は私たちを通して祝福をたくさん与えてください。
Okay, we're going to finish up. And speaking of blessing, let's read verses 23 through 27.
ではその祝福ということが出ましたけれども、22節から終わり27節までお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主はあなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。
Notice one thing I want you to know. This is not a prayer.
一つ気づいていただきたいんですが、これはお祈りではありません。
The priests are not asking God to bless the people.
祭司はここで神様に人々を祝福してくださいと頼んでいるわけではない。
It's not a meditation. It's not something that the people are to just think about.
また何かこう思いを巡らせたり黙想するようなことでもありません。
It's not a goal or something that they should work toward and try to attain.
また何かその目そこに向かって達成するために、努力をするための目標みたいなものでもあります。
It's a proclamation.
これは、宣言ですね。
The Lord bless you and keep you.
主があなたを祝福し守られますように。
And if you look then at the very last words of the chapter, it says, and I will bless them, says the Lord.
この章の一番最後のところを見ますと、私は彼らを祝福しようと主が言っておられます。
And as we move through this book of Numbers, we're going to see the people murmur and complain against the Lord a lot.
この民数記をこれから学んでいきますけれども、イスラエルの民が何度も何度も神様に対してつぶやくという姿を見て、
And they're punished. God punishes them. We'll see.
そして神様はそれに対して罰を与えられる。
But there's a story coming up, a very, and I think it really captures the meaning of this book in chapter 22.
で、まあでもその、中でもですね、22章のところは特に、
まあ、23, I should
say. 22章、23章のところ。
Or in that area. But there was a king who wanted, he feared the nation.Of Israel, and he hired a prophet, Balaam, and he said, "I want you to go and curse these people."
王様がいましたけれども、その王様がイスラエルの民に対してこうちょっと脅威を持ってきてですね、そして、バラムという預言者を雇って彼にこのイスラエルの民を呪わせようとしました。
And the king, you know, I'll give you some money. I'll pay you well.
ちょっとお金あげるから。
Before he goes up, Balaam goes up. God meets him and says, "You shall not curse the people, for they are blessed."
でもそのバラムがそこに行く前にですね、神様が彼にお会いになって、そして、民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだと言われました。
And when Balaam got up, he went up to a mountain overlooking.And he started to bless the people. The king Balak was angry. I thought I told you to curse those people.
で、このバールが、まあ、山の上に登ってですね、下を地上を見下ろしながら、呪うのではなくてイスラエルの民を祝福し始めました。そうすると王様がそれを怒って、呪うように言ったじゃないかと怒ります。
And Balaam answered him and said, how can I curse?Somebody whom God has not cursed.
けれどもそこでバラムは神が呪わないものを私がどうして呪えようかというふうに答えます。
Romans 8:31 says, "If God is for us, who can be against us?"
ローマ人への手紙の8章31節には、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうとあります。
God is for you.
神様は皆さんの味方です。
His desire is to bless you.
神様の願いは皆さんを祝福することです。
He knows the plans He has for you. He has plans to give you a hope and a future.
神様は皆さんに将来の将来と希望の計画を持っておられます。
Yes, it's true. God is, He is holy, and He care, your sins do grieve Him.
もちろん神様は清い方であり、皆さんの罪を悲しんでおられます。
He wants us to repent of our sins.
そして神様は私たちにそれを悔い改めるように願っておられます。
But the bottom line is, in spite of our failures,
けれども根底はですね、私たちがどんなに失敗をしようとも、
God wants to bless you.
神様は皆さんを祝福したいと。
He wants to bless me.
私のことも祝福したいと思って。
So the Lord bless you and keep you.
主があなたを祝福し、あなたを守られますよ。
The Lord make His face shine upon you and give you peace.
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
And be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace.
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますよ。
I stumble over the words. But God wants to bless you, and He will bless you. Your children are blessing.
ちょっと今、言葉につまずきましたけれども、神様は本当に皆さんを祝福したいと、神の子供として皆さんを祝福したいと願っておられます。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for...This truth that, Lord, you desire to bless us.
お父様、あなたが本当に私たちを祝福したいと願っておられるその真理をありがとうございます。
And Lord, we recognize that it's your grace and it's because you're such a gracious God, a merciful God, that we have hope of being of living in your blessing.
それは本当にあなたの恵みです。あなたは恵み深く、慈しみ深いお方です。そのゆえに私たちは本当に生きる望みを持つことができます。
And Lord, as I look at at the way it was in the Old Testament and how hard it was to relate to you, a holy God.
旧約聖書を見ると本当に清い神様との関係を築いていくのがどんなに厳しいものかということがわかります。
I am so thankful, Lord, that you have provided a way for us to come close, to have fellowship with you.
本当に神様、あなたが私たちに道を備えてくださって、あなたのもとに近づいて、あなたと本当に親しい関係を交わりを持つことができるような道を備えてくださったことをありがとうございます。
I am so thankful for the blood of Jesus Christ.
イエス・キリストの血を本当に感謝いたします。
And Lord, I pray that the truth of your word would resound in our hearts, that it would go deep in us.
主よ、あなたの御言葉が私たちのうちに本当に深くとどまって生きたものとなりますように。
If God be for us, who can be against us?
もし神が私たちの前を行ってくださるなら、私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対することができるでしょうか。
And Lord, if any of us have been sort of hiding from you,
私たちはみんな何かをあなたから隠そうとしていることがあると思います。
Perhaps we know things aren't right with you, but we're just sort of denying it or putting it off.
あなたの前に正しくあるところもありますけれども、でも何かあなたから隠そうとしてしまっているものもあると思います。
Lord, I pray that you would give us the faith, give us the desire to just open up our hearts and say, Lord.Here it is. Purify me.
主どうか私たちが本当に心を開いて、主よ、ここにあります。どうぞこれを取り除いて清めてくださいということができるように、そのような 信仰とまた力を与え
てください。Change me, Lord.
私を変えてください、主よということができますよ。
I give you my life.
私の人生をあなたにお捧げします。
We love you, Lord.
あなたを愛します。
And we do. We just want you to receive glory from our lives.
私たちの人生を通してあなたの栄光を受け取りたい。受け取ってください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
Okay.